お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカの国際貿易裁判所はトランプ政権が今年2月に発動した 10% の新たな一律関税措置について7日違法だとする判断を示しました。この 10% の関税は緊急時大統領に関税を課す権限を与える1970年代の法律に基づいているとされてきました。しかし裁判所は国際収支の赤字がアメリカの国益に重大な損害を与えているとし、関税を課す正当な根拠はないと判断しました。今回の判決はトランプ政権にとって大きな打撃となります。政権側は控訴する見通しです。アメリカとイランが互いに攻撃を行い、交渉に進展が見られるとの見方が出る中で緊張が高まっています。アメリカ軍は声明でイランに対し報復攻撃を実施したと発表。アメリカ軍への攻撃に関与したイランの軍施設を標的にミサイルやドローンの発射拠点などを攻撃したとしています。アメリカ軍によりますと、ホルムズ海峡を航行中であったアメリカ軍艦3隻に対し、イランがミサイルやドローンなどで攻撃を行ったとしています。一方、イラン軍の最高司令部は、アメリカが停戦違反を行ったと非難しています。国営放送 IRB がテレグラムに掲載した声明によりますと、アメリカはホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーを攻撃したと主張しています。ニュースを続けます。今週、オーストラリアに帰国したイスラム組織 IS とつながりのある十数人の女性と子どもたちについて、専門家は安全保障上のリスクを最小限に抑えるため、今後何年にもわたり当局の監視対象となる可能性があると指摘しています。女性や子どもたちは長年、シリアの難民キャンプで生活を送ってきました。このうちオーストラリア人女性3人は到着後に逮捕され、人道やテロ関連の罪で起訴されました。ディーキン大学で過激主義について研究するジョシュ・ルース博士は ABC ニュースの番組で、当局にとって最優先となるのは帰国した子どもたちがオーストラリアでの生活に適応できるよう支援することだと話しました。
昨
夜の様子を見て問われるのは、子どもたちがどんな環境に戻るのかということです。過激な考えを持つ人たちはごく一部とはいえ、実際に存在します。子どもたちが再びそうした環境に戻るのか、それとも学校に通い、人と交流し、オーストラリア社会の中で生活を立て直す機会を得られるのかが重要です。ルース博士でした。アリススプリングスで5歳の少女クマンジャーリトルベイビーの遺体が見つかってから1週間となる中、各地で追悼のキャンドルビジルが開かれました。家族の希望で参加者たちは少女が好きだったピンク色の服やアクセサリーを身につけました。少女はアリススプリングス近郊のアボリジナル移住地区で行方不明となり、その5日後の4月30日に遺体で発見されました。47歳のジェファーソン・ルイス被告が殺人の罪で起訴されています。シドニーの集会に参加した先住民女性、ディクシー・リンク・ゴードーさんは次のように話しました。今夜ここに集まった多くの人たちと共に、この国の子どもたちへの愛と追悼の気持ちを込めてろうそくに火を灯します。すべての子どもたちが安全で愛に満ちた人生を送るにふさわしい存在だということを改めて心に留めたいと思います。リンク・ゴードンさんでした。 オーストラリアで行われた移民労働者の働く環境に関する国内最大規模の調査で、賃金の未払いや過小支払いが広く行われている実態が明らかになりました。移民労働者団体 Migrant Justice Initiative の調査によりますと、留学生だけでも本来支払われるべき賃金が年間およそ31億8000万ドル不足しているということが分かりました。報告書をまとめた一人で、ニューサウスウェルス大学法学部の准教授、バッシーナ・ファンベンブルム氏は、雇用主がどのように搾取を隠しているのか、新たなデータも得られたといいます。調査では移民労働者の3人に2人がオーストラリアの法律で定められた時給より少ない額しか支払われていませんでした。また4人に3人が ABN を使った契約やカジュアル雇用など不安定な雇用形態で働いていました。特に ABN で働く人の割合は高く、移民労働者の3人に1人に上りました。これは一般労働者の4倍以上です。ファーベンブルム教授でした。ニュースを続けます。オーストラリアのユダヤ人女性たちが反ユダヤ主義と社会的結束に関するロイヤルコミッションで社会環境が大きく変わったと訴えました。2023年10月7日のハマスによるイスラエル襲撃以降や、去年ボンダイで起きた銃乱射事件の後、状況が悪化したとしています。全豪ユダヤ人女性評議会は、国内のユダヤ人女性を支援する団体で、ジェンダーの平等や家庭内暴力、先住民との和解などにも取り組んでいます。会長のリンダ・ベン・メナシェ氏は、団体の活動内容が大きく変わったと話します。私たちの活動は大きく変わりました。今はユダヤ人女性たちを支え、この国で大きく変わってしまった社会環境をどう生き抜くかを助けています。ヘイトスピーチや実際の暴力にどう向き合うか、標的にされる立場としてどう暮らしていくか、ボンダイでは子どもや家族を失った人もいて、とてもつらい道のりとなっています。ベン・メナシェ氏でした。ロイヤルコミッションでは引き続き、学校や職場、公共の場での反ユダヤ主義の影響について証言が行われています。がん治療を受ける子どもたちに新たな希望です。子どものがん治療に特化したオーストラリア初の医療センターがシドニーで開設されました。ミンダル・チルドレンズ・コンプレヘンシブ・キャンサー・センターは6日、シドニー・チルドレンズ・ホスピタルで運営を開始しました。この施設は子どものための専門的ながん治療に加え、研究施設や入院設備を一体化した国内初の子ども専用がんセンターです。施設は子どもたちと家族の負担軽減を重視して設計されています。マーク・バトラー連邦保健相は、子どものがん治療は大きく進歩したと話しました。私が子どもの頃は、子どもががんと診断されることは死を意味するような時代でした。ここまで進歩してきたことを改めて実感します。研究者や教育者、医療従事者たちの長年の努力によって、多くの子どもたちが誕生日を迎え、卒業し、大人へと成長できるようになりました。バトラー連邦保健省でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。